死人の魅力を発信する死人チャンネル。おはようございます、こんばんは。死人チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは死人歴20年以上の私ヘイヘイによる、死人というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらんにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は金曜日ですね。もう今週は本当に睡眠時間を削りに削っていたんで、今日は珍しく5時間も眠ることができたんですけど、さすがにちゃんと土日は寝ないといけないかなというところです。私の娘はもう1歳7ヶ月ですくすく育っていて、今日はですね、1歳半検診に行くから、ちょっと僕も奥さんも午後休取ってですね、もう家族3人で、病院に行ってきます。もうすくすく育ちすぎていて、いつぐらいに何喋ったけなとか、いつぐらいに歩き出したけなというの、まあ今スマホのアルバム見ながらじゃないとわからないで、必死に問診票も書いていたりするんですけれども、いや本当に子供が成長するのが早くて、もう日々可愛いんですけど、もういよいよいよいよイヤイヤ期がもうなんか入り込んでる感じもしてですね、暴れ出したら大変だというところです。ではでは、今日はですね、ちょっと収録する時間短めなんですけれども、頑張っていきたいと思います。今日お話しする内容はですね、難しいんですけれども、出だしの1音目、を、クオリティを、出だしの1音目のを扱いをですね、気をつけて銀のクオリティを高めましょうというお話です。ちょっとスマートにもっと言いたいんですけれども、詩吟はですね、2分間吟ずるわけなんですけれども、とはいえですね、この出だしの菊、起承転結のうちの木ですね、菊のどう吟じるかで評価の8割ぐらいが決まってしまうというのを、過去にも僕話していて、なんかすごい再生されてるんですけど、1万回ぐらい再生されてるのかな。の、まあそれの内容に被るような形になっております。で、この菊を扱うのは本当にまあ、より一層集中した方がいいんですけれども、その中のですね、さらに、出だしです。菊の中の出だしです。弁声粛粛であれば、弁声粛粛は菊なんですけれど、その中のべですね。べと、あとまあ、しゅもですね。この言葉の頭の出だしのところ、というのを、その扱いをですね、もっともっとクオリティを上げていきましょうという話です。もう8割決まる菊の中のさらに出だしであるからですね。いや、銀の本当にこの人はどんな銀なのかなという、もう新聞で言うと見出しと言いますか。それぐらいの重要な位置づけになってきます。だけれどもですね、そこをもう緊張のあまり、ただポーンと出してしまう。弁声というふうに出してしまうという方が、まあ、多いんじゃないかなと思います。で今回はですね、そこをもっと底上げしたいんですけれども、そのイメージとしてお伝えしたいのが、氷山ですね。タイタニック号がぶつかる氷山です、よく氷山の一角というふうに言葉が言われるんですけれども、この菊の出だしの音というのはですね、もう氷山の一角のように扱ってほしいんですよ。どういうことかというと、声として人の耳に聞こえてくるもの、声として発した状態はもう氷山の表に出てるところであって、実はですね、その下にデデーンと目に見えない準備的なものがですね、あるんですよ。でもそれがあるからこそ、この一音目のポツンと出てくる、ものにすごく、聞く人はですね、クオリティを感じるんですよ。あ、この人はすごく銀を丁寧に扱っている素晴らしい人なんだという印象を植え付けられるんですね。言い方ちょっと悪いですけど。じゃあどういうことかですね、お話ししていきたいと思います。まあそうですね、弁声粛粛であれば、まあ通常通り吟じると、弁声粛粛と、こんな感じになるんですけど、これを氷山の一角理論でですね、もっと丁寧にやった場合は、こんな感じになります。弁声粛粛と、こんな感じですね。べなのか、べこんな感じになるのかですね。ちょっと音だと聞きづらいんですけれども、何を意識しているかということです。菊の出だしというのはですね、銀の中の一番準備ができる場所なんですね。すべての準備をたっぷりできる場所になります。なので、全部やった方がいいんですよ。どういうことかというと、まずできることとしてはですね、もう、 姿勢を良くしてですよ。姿勢を良くして、心を整えてですよ。で、たっぷりと息を吸います。もうここは一番息吸えるところですから、もう吐き切った後に、スーッと思いっきり吸って、お腹もですね、丹田あたりを、とパンパンになってくるんです。で、その状態を、まずギューッと押し込めます。ギューッと閉じ込めます。すると、絞れば絞るほどですね、口の方から、声が、息が出たがってくるんですね。出たい出たい出たいと来るんですけど、それも押さえつけるんですよ。押さえつける。で、まずこれが氷山の一角のこの下の部分ですね。下のデデンとしてる部分のエネルギー的な要素になります。で、さらにですよ。そこから、じゃあ、弁声のべって、弁声、ララララララ、この音ですね。この音をこれから出すんだというのを、意識するんですね。先に意識しておくんです。出たから音が出たじゃなくてですね、先にこういう音を出そうということを意識した上で、もうそこを想定をしておくんです。で、さらにここからどんどん難しい話いくんですけれども、普段から僕は声を前に出しましょうというお話をしているんですが、ここはですね、じゃあ前に出すっていうのはどれくらいに前に出そうかですね。まあ力強い銀であれば、まあ5メートルぐらい前に出してもいいんですけれども、その声を出す目標地点も定めておくと良いと思います。優しい銀であれば 1,2 メートルぐらいにそっと置く感じでもいいですし、声をじゃあ前に出せてもどこに置くのかですね。で、音程も意識した。で、じゃあ口の形をですね、それもしっかりと用意するんです。そんなとこかな、で用意すると、でそこまでできた上でそこからべが出てくるんですね。もう音程も意識している、声の置く場所も用意している、で声を出すエネルギーも体の中でもういつでも出れますよという準備万端になっていて、そこからようやく弁声という風に、やるんですね。そういう風に扱うと、この紅には何かすごい何かを感じるなというふうに、細かく聞いてくださる方はですね、あとは大会の審査員の方とかですね、そういった先生方は、聞き分けてくれるんですよ。で、そうなると、やはり、ね、銀の扱いが良くなってきてですね、で、その出だしを気をつけたということはですね、それも他の方にも後半にもいい感じに流れが引き継がれていくんですよ。最初が全然集中できていないのに、後半から丁寧になるってことはなかなかにないんですね。逆は、なので、この出だしをしっかりやればそれが銀全体にも波及していて、素晴らしい形になっていくということです。内容としては今日そんなにたくさん喋ってはいないんですけれども、この1音目ですね、聞くの出だしのところ、それをどれだけあらかじめ入念に準備して出すぞで、そこでちょんと氷山の一角のちょんがちょんとして出せるかどうかですね、ここが本当に肝になってくるので、私の銀どうも軽いんだわとか、っていう方はですね、まあぜひ意識してみてください。まあ結構難しい話はしているんですが、意識だけで、終えられるところもまあ多分にありますので、まあまずはやってみるというところがですね、やはり銀のクオリティを上げるところで大きく変わってくるかと思います。ぜひぜひ参考にしてみてください。よし、では後半ですね、もうさらっと今日は吟じたいと思います。今日吟じるのはですね、もう春だから、これちょっと怪しい、春だけれど関係ないかもしれない、春日三回顧にしますね。大月晩景作春日三回顧、春日を見て春って言ったんですけど、これは春の時期かな、怪しいな。では詩文を読んでいきたいと思います。春日三刀晩夏閉ざす、下流稲なきやんで明夜あり、哀れむ君が一人濃州の月を伏して、平安城外の花をえいぜざりしよ。どういった内容がですね、越後の春日さんは虚しく晩夏で閉ざされていて、往年の春明の鳴き声も今は聞く由もなく、ただカラスが鳴いているばかりである。かの上杉謙信が全国制覇を志して能登にまで遠征して、その月に、一つの死を伏したものの、天下を平定して平安城下の花を映ずるのこの諸子を果たすことができなかったのは誠に残念なことであった、ということです。万華閉ざす下流稲垣、これは、これ何月のやつなんでしょうね、なんでしょうね。僕は勝手に今春のイメージで、城外の花を映ずざりしよう、きっと寒い季節から春にかけてなんじゃないかなと思うんですが、違っていたらごめんなさい。春ですから春日ということで春日さんなんかちょっと違いますけど、こちらを吟じて終わりたいと思います。春日さん開口 大月バンケイ。カスガさんと下流稲なき病んで明ありして平安城外の花いかがでしたでしょうか。ちょっとたっぷり吟じすぎた感もありますし、出だしが、氷山の一角とか言いながら僕は、どうだろう、なんか、6、70点ぐらいの出来あったような気もしなくはないんですけれども、まあ、こんな感じで、吟じさせていただきました。リクエスト今一ついただいているんで、ちょっとこれは、来週ですね、やりたいと思います。他にも銀のリクエストやご相談など、YouTube のこのコメント欄とかですね、そこに、送っていただければ、もう早めに回答しますんで、ぜひぜひ気軽にコメントいただけるととっても嬉しいです。ではでは、次は来週になりますかね。ということで、引き続き、楽しみにしていただければ幸いです。詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。